はい、1月28日木曜日17時になりました。木曜日新チャンネルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。元気いっぱい玉木と、
はい、元気いっぱい荒垣翔と、
はい、劇の音から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
リュウトは元気いっぱいじゃないの？
え、2人ペアルックなの今日？
あ、白、白の、は
い、ただマスクは違うよ。
そうなんですよ。
あ、ちょっとそこマスクは違うってことはあれなん
で、マスク今またあれっすね、不織布じゃないとみたいな。
あ、ウレタンだと飛沫、不織布とウレタンだと不織布マスクの方が飛沫予防ができるっつってから。
へ、布マスクとそのウレタンだとやっぱ飛沫の
ダメじゃないんだけど、はい、このパーセントで示したら不織布マスクの方が効果が高いから。
不織布は 80% か 90% ぐらいって言われてて、で布とかウレタンは 60%。
これ最近の研究かね。
本当に
ここ2、3週間ぐらいでずっと、
は
い、
だってその半年前はさ、政府からマスクが送られたのは確かあれ布マスク、
ガーゼ、布、
まあだから
ガーゼでしたよ
前。その時もでもまあ布マスクはなんていうの、映さないためのみたいな、
うんうん、そうで、この不織布とかのマスクは手に入らなかったじゃないですか、うん、でも自宅で簡単に自分たちで作れますよっていうので布とかが主流になったりとかしましたけど、今もうこのそのデータが出てから今度はあのマスク警察じゃなくて不織布マスク警察が出てきたらしくて、
ちなみに僕がやってるのは不織布、
不織布、
不織布です、
うん、だ市販の使い捨てマスクが、まあ、あれですよね、俗に言う、
は
い、
不織布、
不織布マスク。
ウレタンっていうのはあの洗濯できるってやつ、ちょっとツルツルしてるやつ、
そうそう、
あのちょっとスポンジっぽい生地の、
あれがウレタンね。
僕が多分先週までつけてたのとか、ちょっと前までつけてたのが布かそのウレタンの、
うんうん、ここをなんかあの鼻と口のなんか真ん中を縫ったみたいな、このミシンで縫ったみたいな感じのが多分
超一体みたいな形。
そうそうそうそう、
はいはいはいはい。あ、でもあれ結構一本売ってるけどね、いろんな。
そう、 今でこそ手に入るし、うん、そっちの方がなんかちょっとおしゃれ感もあって、うんね、うんうん、もうバリエーションがあるから、
はい、そっちの方が一応涼しいっちゃ涼しいんだよね。そうそうそう、息はしやすい、
ちょっとツルツルしてるから落ちやすいでは
ない
。でもあっちの方がフィット感というかもあるし、僕 あの鼻炎があって鼻ムズムズするの辛い。不織布この
上にちょっと
したケバケ
バで、あ、なるほどね、
あるから、このマスク社会になってから布でやったらまあいい感じで、でウレタンもいい感じだったんですけど、今それを一応ニュースで見て、これなんかもういろいろ言われるのも嫌だなと思ったし、
まあまあまあまあね、
なるほどね。
そう、沖縄ではまだそんなないけど、県外の東京とか中央とから辺のこの美容室だったり人が出入りするところのお店は不織布マスクをつけてご来店くださいってもう言われたりするらしいんですよ。で一応もう探して今これ不織布で黒目だけ、もう今一応、まあ、手に入るっちゃ入るので、
まあね、
50枚入りぐらいのやつにつけた
ら不織布ね。で不織布はでも今いっぱいあるからね、普通に100均とか行っても普通に売ってるし、
まあ、そうね、今は不足、手に入らないってことがないので、ありがたいですね。でも店によってやっぱさ、ちょっとずつ違うのよ、メーカーによって。このメーカーの使いやすいなとか。
あ、本当。
なんか今使ってるやつがなんかメーカーじゃないんだけど、もう普通にホームセンターで、ね、50枚くらいでやって、うんうんうん、なんか別に特にこだわりもなく買ったやつがなんかね、裏がなんだろう、なんか嫌なんだよね。
なんか嫌、
なんか嫌なんだよ。
なんか嫌って何、
なんだろう、
なんか嫌、
薬、なんかちょっとなんか薬っぽいっていうか。で無印のをこの前マスク忘れてしまって無印で買ったんですよ、うん、別の買い物があって、はい、でまあ10枚入りでいくらみたいな感じで買ったんだ、まあこの不織布マスクねやったんだけど、無印のここの鼻のところにもう一本ワイヤーが入ってて、
ほう、
この、あ、鼻、鼻じゃない、口というか、
うんうん、
ノーズワイヤーって普通入ってるじゃないですか、
普通
に、
うん、ここ
鼻に当てるところ、はい、ともう一個この口なのか顎なのかなあたりにもう一個入ってるけど、これがめっちゃ使いやすくって、
あ、要は固定されるんじゃない、ちゃんと
これ、ね、そうそうそうそうそう、
ちょっとした空間をこの中にも作ってくれてみたいな、
そうそうそうそう、
さすが無印だな。
そうだから、あ、やっぱそういうなんかね、もうこういうね、ずっとつけてる時だから、こだわりじゃないけどね、なんか少しでもちょっと快適にと思って、今だから使い終わったら、
だ僕 今ずっとウレタンと布だったんですよ、もうこのマスクになってから、マスク社会になってから、うん、で久しぶりにこの不織布を本当に先週買って、先週からこれにしてるんですけど、この間、ちょっと 釣りを撮影するのをずっと行けてなかったんで行こうっつって、はいはいはい、もう人がいない時間帯とか、
うん、
で場所も選んで行ったんですけど、朝方行ったんですよ、朝もう早朝に、うん、で日昇ってきて眩しいからサングラスかけてやってたんですけど、うん、これめっちゃ曇りますね。
あ
ーノーズワイヤー入ってるじゃないですか。で合わせても結局ちょっと隙間空くじゃないですか。こっからめっちゃ空気出てくるんで、
不織布のやつはね、そうだね、
布とウレタンがこっから空気漏れないんですよ、うん、
あれはもあれなんだ、
はい、ここにフィットするから。
へえ。でもだから一時期は最初の頃かあれ買ったよ、あの曇り止めメガネのスプレー買ってから。
逆に
そっちをそれにかけるわけ。
うん、あだからメガネにかける。
メガネにかけたら曇らないの。
一応曇り止めなので。
メガネの方にもう処置を施したんですね。マスクをどうこうじゃなくて。
まあね、マスクもだってどうしようもないさはね。
いやだからちょっと嫌になった。50枚入りのやつ買ったけどもう嫌になったんですよその時に。布がいいな。
30枚入りのやつ買ったけど、はい、こっちがね外れやすいんだよこの。
ああだから値段。
はいはい。ゴムとこの布つないでるところ。
これすぐ切れるんだよな。
プチンって切れ、
そうそうそう、
パリって剥がれる感じの、あ、良くないやつなんじゃないですか。
一応30枚入りのね、はい、低予算のやつだからかもしれんな。あ、
まあだから何枚かねもう持ち歩いてるよねマスクケースで。
え、
何マスクケース？
マスクケース。
それは箱のことでしょ？してないな。
箱、うん、違う違う違う。
え、そんなのも今売ってんの？
はい、こんなん全然売ってる。今入ってないけどマスクケース、もうこんないよ、あのクリアファイルみたいなやつ。
なんかこれもやってない。
これもメーカーによって違う形が、なんかもうちょっと分厚いやつだったりとか、
なんかパッと見このなんかね、宝くじとか買った時に入れる封筒みたいな。あ、そうそ
う、封筒入れみたいな、うん、もう、うん、でも本当これは一番シンプルなやつ。
こん100均とかで、
これはそれこそ無印かな。100均でも一応売ってるけど、やっぱちゃんとしてた方がなんかこの硬さっていうか強度はあるから、
あ
つってもそんなよ、もうなんか300円500円とかぐらいだけど、ちゃんとしてた方がやっぱ使いやすい。
そんなの持ってんだ。俺箱からそのまま出すけどね、1枚ずつ。
もう出してつけて。
箱から出すけど、なんかこの外出先とかバイト中に汚れたりするから、その時にずっとつけっぱは嫌だから、この替えとか用に入れたりとか、あとはなんだ、ご飯とか食べる時にこれをこのつけてたマスクをテーブルの上に置くのが NG というか。まあ、結局このマスクの菌がテーブルにくっついたり、テーブルの菌がマスクについたりするから、それを入れる用のマスクケースみたいな。
え、顎でいいじゃん、顎でもこれで。
まあまあまあ、だから別にそこだったらいいけど、食事だとかだったらいいけど、何かで外さないといけないって時はこれを、なんつうの、今使ってるマスクを入れるためのこのシートっていうか、なんつうの、これから使うやつと今使ってるやつで別のポケットになってたりするのもある。
なんかすごいね、マスクボックス初めて聞いた、はい、
この間
マスクケース、マスクケースか。
コンビニ行って雑誌コーナー見たんですけど、うん、女性雑誌って付録ついてたりするじゃないですか、
はいはいはい、
それが今マスクとかマスクケースが入ってたりしてましたね、
だ今もうそんなよ、化粧品とかも、
うん、
あれよ、マスクしても崩れないとか、ファンデーションとか、
うん、
落ちない口紅とか、もう宣伝文句がそっちだよね。マスクしてても大丈夫みたいなとか。
本当にそういう世の中になった。
そう、マスクの肌荒れを防ぐためのとか、この。
女性の方はさ、口紅は一応やってからマスクして出かけるんだよね。
うん。
で、外すときってご飯のときぐらいしかないさ。
うん。
その時に要は口紅やってた方がいいって外すってことだけど、マスクに口紅がついたら結局その時どうするのかね。ご飯食べるとき落ちてるんでしょ。落ちないの？ま、口紅って落ちないか。
もともと私は口紅を結構食べちゃう人なので。
え、
食べちゃう、
そうそうそう、落ちちゃうわけ。
じゃ
あ非常食みたいにマスクに、あ、マスクの下で口紅して、まあマスクしてなくても口紅しててもなんか舐めたりとか、なんかこう唇噛んで落としちゃうんですよ。だから結局あんまりそんながっつり口紅しないから。
しないんじゃないですか。でもマスクするって
なったらしないんかな。
いや、するよ。
なんか銀行行って見てみたいな、お姉さんのな。
変態、変態度高くない？
てか銀行の人は、
だからよ、ちょっとなんか行ってからさ、行ってからすいません、マスク外してもらっていいですかって。
今の言い方間違えたけど、じゃあなんか銀行の方とかは、
しっかり、
しっかりやってるイメージあるし、マスクしてるし、で、接客さ、ずっと。マスク取ってもらっていい？
気持ち悪い。
口紅チェックです。
超ニュースになるよ。 マスクを取ってくださいという金髪の。
それもセクハラになるんですよね。
セクハラなるわ、今のは言い間違えたわ。
怖
っ。あ、今のは言い間違えた。
あ、だから、まあ今、ツイキャスでもね、あの、マスクの下は化粧しない人いますねって来てますけど。
あ、やっぱあるん
だ。目元だけ。
ここ、そう、ここだけとかあるよ。だから、あの、なんていうの、私普段化粧しないからだけど、いつもがっつり化粧する人が、例えば寝坊しましたと。
うんうん。
で、あんまがっつり化粧する時間ないから、マスクで、このノーメイクをごまかすとか。
うんうんうん、それ今までもありましたもんね。
そうそうそう、アイライン、あ、このアイメイクだけして、もうマスクして終わりみたいな。
眉だけ描いてカラコン入れたらもう OK ぐらいの。はいはい
は
い、
そうそうそう。とかいうためのマスクだったりとかするから、まあ、助かってる女性もいるんじゃないかな。
まあだからワイドショーとかで見るのは、やっぱこのマスク社会になってからは、この化粧する時間も減ったし。
ああ、一応はいいんだね。
消耗もなんか抑えられたから、逆に女性としてはありがたいこともあるみたいなのを言ってるのは見ましたけど。
これ要はノーメイクでマスクしてやって出勤して誰かってなる可能性もあるんだよな。 目がえこの人誰みたいなのもある
よ。だから目元だけはやるんじゃないですか。
あ、目元だけはだから普段やってる人はそうするわけよ。だからそれがさっき言った口紅だったりとか、このマスクの下のファンデーションだったりコンシーラーをしなくてもみたいな、なんじゃない。
なんかいいね。
だからマスクしてなんつの、アイメイクしないで誰かってなる人はマスクしててもしなくても誰かってなるでしょ。ノーメイクだったら、
うん、サーキーとかみたいな。いまだに毎回やるな。
私は普段別にしないからあれだけどかな、
はあ、まあ、マスク世界って言葉面白いね。まあまあこのね、もうこれだと何年続くんでしょうなって話です
けど、もう本当に
本当に。
でもなんかそのまま定着しそうですけどね。もう、
嘘、
私楽っちゃ楽だけどな。
マジ？
いや俺あんなに嫌だったのに、うん、マスクをしないという冬場のその皆さん予防でマスクしてくださいって言われるのも、いや別に俺元気なのにっていうのがあって、鼻ムズムズするからマスク嫌いだったのに、もう今だいぶ慣れましたね。
夏はやっぱちょっときついなと思うけど、寒くなってきたら特にバイクとかだとあったかいというか、ちょっと防寒にもなったりもするし、
なんか俺的にはマスクするようになってネガティブになる時が多くなるんだよな。
あ、でも呼吸はしづらいですからね。
あの要はさ、顔が見えないからブツブツ言っても見えないでしょ相手に。
あ、
なんか嫌なことがあった時に、
はい、
何やんば何やんばって思ってても、
はい、
口に出しても分からんでしょ俺がこの顔で今何て言ってるか分からんでしょ。こういうこと
絶対何も言ってないでしょ。
いやだからこういうことがあるからちょっとネガティブになる時も多いなっていうのは思うわけ。ならない？例えばさ、デイジー顔は笑っててもさ、こいつデイジー文句言ってたらどうしようとか思わ
ん？うわ、どんだけネガティブなわけ。怖え。だから逆に私はあれですよ、うん、このなんて言うんだろう、言い方あれだけど、マスクの下でどんな表情してても見えないじゃないですか、うん、
見えない
からちょっと気は楽、あ出ちゃったみたいなのがない。
あ、
だから俺今ずっと始まってから、うん、あの前歯出してたん
です。気づかなかった。
絶対嘘で。
あ、でもそういうことだからな。死に怒られてても
だから、
ね、はい、死に怒られてる時はマスクしてる方がいいわけ、はい、
すいませんでしたって言ってる中で、
う
ん、
下で中では何と言ってたら、ね、そうそうそう。これが全部見えてるとなんかさ、バレるじゃん。バレるっていうかな、バレ、いつもそんな気持ちでないけど、
うん、表情を作るっていうね。
そうそうそうそう、
うん、だからそんなかもう感じでは、まあ、楽っちゃ楽かな。なんか 100% 笑顔じゃなくてもいいって、なんか気は楽になるかも。
例えば営業とか行ってさ、うん、俺らの場合はさ、公演打つときに一応スポンサー様もあるでしょ、うん、その時はさすがにちょっとマスクしたままだとさ、誠意って伝わりづらく感じるんだよな。
いや、
あ、そうでもない、
うん、
今はそれがあれなん
だ。だってマスクしない方が失礼。最初の頃あったよね。だからマスクがなくて、うん、で 白マスクじゃないとなんか失礼とか、
あ、ちょっと
柄が入ってたら失礼とか、なんかマスクしてるの失礼みたいな。最初の緊急事態宣言ぐらいの時、うん、
去年の3月4月ぐらいから、そう、
ちょっと流行り始めた頃にちょっと別のバイトしだした時があったわけ、
うんうん、
でその時に研修の人が、うん、まあ、滑舌だったり発声を教えるみたいな講師の人がいて、はいはい、その人マスクしてなかったわけよ。
あ
ー、で私はもう講師だから皆さんにこう口元を見せないといけないから、うんうん、マスクをしてないですけどって言って、まあね、一応距離とかは気をつけてたよ、うんうん、けど今って逆に多分それやったらはあじゃん、
うんうん、
マスクしてても聞こえるように発声 し,、
はいはいはいはい、
してほしいとか、うんうん、マスクしてても なんつうの、笑顔がこう、笑顔、明るい声に聞こえるようにするためにはにしないといけないっていう風に変わってきてると思うから。うんうんうん、
ああ、はいはいはい。
なんか、
だからもともと声がちっちゃい人とか大変だな。
え、でも。何回もありますからね、多分。うん、
しかも、こもってるしさ、声が。
うん、
だからしかも、ね、マスクもそうだし、あの、フェイス、あっと、なんだっけ、あの、シールド、あの、コンビニとかでビニールシートか。
はいはい。
あれがあるとさ、店員さんの声も聞こえないわけよ。
全然聞
こえないんだよな、あれ。なんて、なんて。
超わかるし、一番嫌なのがさ、ともきわかるけど、タバコ買うときさ、
あ、
反射してから見えづらい場合。だから一回これ開けたくなるわけ。
あ、なんかあったな、そんなのも。
だから集中こんねってから、ちょっと怪しい動きだよね。よく行かないコンビニだと。
いや、なんかちゃんとお客さん、ちゃんとあのビニールシート守ってくださいみたいな感じなんだろうね。向こうからしたら分からんからね。だからあのバイト中とかでレジでさ、なんかあの ID でとか、あのカードの種類がいっぱいあるさ、
はい、
ID とか auPay とか、なんか、ね、そうそう、 D 払いでとか、あれが聞こえないわけよ。 ID のなんか D 払いと ID 払いで違うわけ、うん、D 払いはどこもさ、
はい、ID はあれでしょ、携帯の、
そうそうそうそう、うん、ええって聞くもんえ D 払いえっつってもうマジでもうなんかおばあちゃんみたいな、なんだってっつって。
やっぱ結論マスクはな、ちょっともうそろそろいいんじゃないかっていう、落ち着いた頃にはね。
まあビニールシートがなくなれば多少はとは思いますけどね。
でも一応メリットとしてはさ、風邪ひかなくなったな、マジで。
マジで今年、去年1年病院行ってない。
全然引いてないわ。それはやっぱちゃんと守られてるんだなと思う、うん、
まあ、あと手洗いうがいとね、
うんうん、そうそうそうそう、それが
アルコール消毒等って、うん、
それやってたけどなったから
なんでかな、
なんでかな、本当な、な、やっててもなりますからね、皆さん、
まあそうね、
うん、
なんでかな、
最新の注意
もあって説得力あることの一言だった
な。じゃあ本当に俺今までで考えられないぐらい、
うん、
家帰るとまず絶対あのマスクをシュッシュってアルコールかけ、
うん、
で手一回このジェルのやつのアルコールをやり、その後にあの洗面台行って、あのちゃんと
泡
でハンドソープであの30秒こすり洗いした後に水で30秒流して、でうがいまでやるっていうのをめっちゃちゃんとやってたんですけど、
だけどなんだよな、
そう、どこでだからもらってきて、だからこのやっぱ外出てる時ですからね、
外出てる時か、もしくはもう商品についてる可能性がね、
うん、そうそう、
買ってきた。
タバコ吸う方はだから何か触った後にタバコ吸うと、そのタバコからそのまま入る可能性がやっぱそなんつうの、まあ、舐めてるようなもんだからリスクが高いから、
あるだろうし、
そう、本当はタバコ吸う前も消毒とかねした方がいい。
そうだから、タバコを吸いに家でもベランダでいつも吸うんですけど、うん、ベランダで吸った後も必ず手を洗いますから、
うん、あ、俺も洗うようにしてない今タバコは。
うん、
そんな、それぐらいやってましたけどね。分からん、分からんなと。
分からんな。だからまあかかった人もね、あ、まあ不用意でかかってしまった人もいるかもしれないし、こうやって徹底してねかかる人もいるからね、まあかかった人が一概にうんぬんかんぬんではないから、
そうそうそうそう、
ね、
それはそう
っていうのを気をつけていきましょう
と、はい、はい、
そう、だから一時ちゃんとトイレの取っ手とかも入ったら全部ちゃんとやってましょう。ジアエンソ酸水を、
あ、でも買ったものとかも拭いてから、あ、なんつうの、冷蔵庫入れ
る、そう、冷蔵庫入れるやつとかは拭くようにしたりとかしてます。
そこまでやってないな、
うん、一応だから外から持ち込まないようにしようみたいな。
そう、そして今エコバッグじゃないですか、
うんうんうん、
袋お金かかるから、だからエコバッグに変えた後からそのエコバッグもちゃんと、
エコバッグは毎回洗った方がいいよ、本当は。
洗った方がいいんですか、
一回一回、うん、もう洋服と同じような感じにした方がいいってこと。
俺今カバンに2つ入ってますからね、
多いな、
エコバッグ。そう、コンビニで使えるぐらいのサイズのやつと、あのスーパーとかで買い出しするときの大きいやつ、ちゃんと持ってるわ。
環境に優しいね、
ちゃんとやってますよ。
はい、
はい、まあ、ちょっと早いですが、いた CM 行きまして、またメールツイキャストを紹介していきたいと思います、メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
アルコール消毒も設置したし、仕切りも作った、あとはお客さんが安心できるウイルス対策、どうしたらいいかな。
あなたのお店を空間除菌、除菌脱臭機ターン&Kは独自の光触媒フィルターが空気中のウイルスをしっかり分解除去、 店舗や施設を対象に初期費用0円でレンタルしています。レンタル料は月々税込1570円。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-390-233 またはネクシーズホームページまで。
はい、1月28日木曜日17時20分になっております。木曜日人ジャンプでやっております。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってまして、ありがとうございます。はい、青いスヌーピーさん、
はい、
秋山さん、ともきさん、浦垣さん、こんにちは。
こんにちは。
腰振る街角さん、うん、秋山さんと来てますね。ありがとうございます。
お知らせですか。
誰だろう、ツイッターでつながってるかな。
埼玉の方かな。
このトキシーさん、こんにちは。東京は今一度初雪が降ってますと。
ああ、先ほどなんか見たよ、フェイスブックで。
寒そう。
うちの実家の方は、あの山の方は降ってるけど、実家の方はまだ降ってないって昨日言ってたな、お母さんが。沖縄大好きさん、こんにちはと。
こんにちは。
腰振る街角さん、布は布の良さ、ウレタンはウレタンの良さありますね。
ありますね。
キューグ司会者の俺さん、あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
今日初見ですがないな、俺さん。3人で白黒白マスクと。
そうなんですよ。
50枚黒があるってことでしょ、あと。
はい。じゃあ、まあ、あと42枚ぐらいじゃないですか。
しばらくは黒ですね。
はい。
芝居たらかさん、うん、広瀬。
広瀬です。
今の時間、ガナベは誰がやってるばーと。
今は、スタッフの女の子がいます。
はい。
お昼から今やってるんだよね。
そうなんですよ。うん、
旧具司会者のさん、秋山さんお風呂入ってこうねと。
いってらっしゃい。
いってらっしゃい。田舎親父さん、うん、ティッシュ四つ折りで挟み込めば曇りは大丈夫、警視庁推奨だよと。
ああ、ここにこの鼻の頭の
このあれかな、
ノーズワイヤーのとこに、
あれだろうね、この隙間をなくすみたいな感じ、
ね。俺ね、だからこの鼻に直接何か当てるのがダメなんですよ。
ああ、くしゃみ出るのか。
そう、もぞもぞしてくしゃみして、それこそそのくしゃみした時とかの周りの視線が痛い。
ああ、そうだね。シフル街角さん、マスクケースも綺麗にしないといけませんね、まあ、と。荒垣さん危なかったけどギリセーフでと、
あの
銀行の話ですね。メイキングひなさん、
はい、
こんにちは。マスクでもメイクはするけど普段から大したメイクしてないからな。
ああ、
私も一緒です。コスメ代が減ってる女性が多いと聞きますと。腰振る街角さん、あ、これね、男性もヒゲ剃りを武将する人増えたと。
ああ、
うん、
ちゃんと俺でもラジオの時剃ってきましたよ。
え、嘘、そんな関係ある。
先週だから腹筋であれだったんですけど、僕その前の3週間ずっと家にいた時、
うん、
本当に初めてぐらいヒゲずっと伸ばしてて、
見てみたいな、どんな感じ。
結構伸びる。
結構、まあでも顎のヒゲは4センチぐらいまでは
伸びて、逆にそのままなんか来た方があれだったら、
まあまあでも結局マスクはしてるけど一応ちゃんと外出るしっていうので自分の中でこのラインをね、しっかりと引き締めて。
気にしてないんだよ、別に武将ヒゲっていう感覚もない、剃ってなくても。なんか気が向いた時に剃るタイプだから。
いや、知らんよ、知らんよ。
でも今日は
俺気が向いた時にヒゲ剃るタイプだからとか
知らん。昨日剃ったからな、昨日一昨日かな、そんな。
確かに武将ヒゲの人増えた気はする。
え、俺武将ヒゲってかっこいいイメージがあるんだけど、なんかよくよく聞いたら女性からは不潔っていうイメージがあるみたいな。
生え方による。
これ大丈夫。
うん、まだ。
どんなのがダメなの、生え方って。その青ジョリみたいのが嫌ってこと。
私はまばらな人いるさ。
まばら、
俺まばらなんだ。
例えばカズキみたいなタイプ。
あいつの武将ヒゲのイメージがあんまりないんだけど。
カズキってあんまりヒゲが生えないから薄いさ。でもあいつが多分伸ばしたら多分まばらっぽくなると思うわけ。
多分ビューティフルサンデーの最初の頃生やしてましたよ、あいつ。なんか
の
ここ写真が残ってる気がする。
俺つながる。
あの鼻の下と顎周り、この顎周りのヒゲはそんなに私はなんかあんまり不潔って感じはしないけど、この
頬とか、
頬とかに生えるとちょっとうーんっ って思う。あ、なんか整えてないんだなっていう感じがする、イメージね。
ホホゲーを気をつけてめっちゃ見てます。
じゃあ和食熊さんはもうあれさ、ちゃんとなんかもう、あ、生やしてるんだなって感じじゃないですか。
ちゃんと
これで無精ひげだったらちょっとすごいよね。
そう、マスク外すからここじゃなくて、うん、外にわざわざ出てガラス越しに見せるっていう
エチケットを守ってます。ありがとうございます。
そう、俺ここつながらないんですよ。
どこ？
この
口と
鼻の下あるじゃないですか、うん、と顎あるじゃないですか、はいはいはいはい、そこをこうつなぐ線があるじゃないですか、うん、口横の左側つながるんですけど右が俺つながらないですよ。
何それ、
ここだけ
何それ、
いや分かんないですよ。でこの
3
週間ぐらい伸ばしてた時に初めてここがつながるぐらい伸ばしたんですよ、うん、でも剃るとここの本当に間だけちょびちょびってないんですよ。
なんでかな、
いや分かんない、
なんでなんだろうね。
俺だからもうその中高の時とかのヒゲが生え始めた頃にこここうなんか頬杖ついたりとかしてこここうプチプチ抜いてたんかな、ね、無意識に
毛根がね、
そう、
はいはいはい、
だから右側だけ繋がらなくて、だから僕まあ生やすとしたらもう顎だけにしてるし、上伸ばしてもなんかコーヒー屋のマスターみたいな感じにしかならないから、うんうんうんうん、ここしかなくなるから。何何、
あ、さっき言った上原和樹、あ、
いや和樹さんはかっこいいわ、これは綾野剛みたいなヒゲの残し方してるから、
だからなんかこ
うなんかちゃんと整えてるよ。
整えてるよこいつ、
見えるかな、
武将っぽくしてるけど、え、絶対違う、
ほらなんでこいつ、
しかも顔の作りもちょっと綾野剛意識してる。なんかこの話しなければよかった、
顔の作りは、顔の作りは意識できないで、
この話しなければ
よかった、表情の作り、
結局あいつの勝ちやし。
勝手に話に出されて勝手になんかひがまれてる。
あれはでもちゃんと整えてる人のヒゲですよね、武将ではないかな、あれは。
なんか俺が中学校の頃に死に、ヒロシーって子がいたわけ、ヒロシーはめっちゃ頭良かったの、
はいはい、
学年で1位、成績、席次がずっと1年生からだよ、3年まで、
はいはい、
で私立の高校に受験するっつって、薬科か、薬科大学、はいはい、高校あるでしょ、
付属のね、
ベンビーさんの、
はいはい、
そこに受けるっつって試験、だけどこいつのダメなダメなっつったらおかしいけど、頭が良すぎてあんまり人と喋らんかったわけ。
あ、ちょっとまあ冷めてるというか、一線
冷めてるわけでもなく、なんかねあんまり喋れたがれない子だったわけ。
一線引いてるみたい
な、本当におとなしい感じ、
おとなしいで、このヒロシはおとなしいから多分目立つのも嫌だったんだぜ。めっちゃヒゲ生えてたわけ。中学生の生え方のヒゲって分かるよ、なんかちょっとボーボーみたいな、
は
い、
中学生で、
あのクマさんみたいなヒゲじゃなくて、あそこまで長くならないけどなんかボーボーっぽくなるわけ、中学生の、
中学の時周りいなかったよ、
いましたよ、いましたよ、
ヒゲが長いわけでもないけど、
沖縄だからじゃない、
なんかね分かる、
いやいましたよ、
いるいる、ボーボーがいたの、
まあまあまあまあ、
こいつがだからその、はい、薬科の受験の時にヒゲを剃るっつって、でもみんなに見られるのが嫌だったんです、ずっとひげ剃らなかったのよ、
はいはいはい、
で結局面接の時に剃って、次に学校に来た時にみんなにやっぱいじられるやし、
あ、ひげ剃ってるやし、
ひげ剃ってるっつってちょっと話題になったわけ、
はいはいはい、
ヒロシがひげ剃ってるっつって、
はい、
っていうお話なんだけど、
終わり。落ちないやし、
落ちじゃないんだけど、
そんぐらい、今笑ってるのシアさんだけだよ。
だからそんぐらいひげ剃るって男からしたら相当なことでもあったんだよ昔は。
いや私周りにいなかったよ中国の時
は。そう、
いやだからそれはでもやっぱ県外と沖縄だったらやっぱ体毛の濃さみたいなのはあるんじゃないですか、この差が。
トムキもさ初めてヒゲ剃る時ドキドキしてなかった？
いや僕はもう産毛ぐらいの時点で剃ったことがあって、
ああそれで
そんなに濃ゆくもなかったし、
例えばトムキはね沖縄のあれ
ではないし、
じゃないからね、
うん、俺中学校の頃小学校までスポーツ狩りだったの、
はいはいはい、
で中学校から裾狩りにしてみようと思って、裾狩りって
分かんない、
あスポーツ狩りはこっち前髪がちょっと長くてもほぼ丸坊主みたいなね、もう子供たちがやるような髪型なの、
はいはいはい、
であれが俺なんかの中のあれだったっけ、あれで IB っつってね斜めに入れるのが
あれあればっかで、なんか全然分かんない、
トレンドだったの、
はい、
もみあげも斜めにピシー入ってるみたいな、はい、それ中学校入ってスポーツ狩り恥ずかしいって気持ちになってから裾狩りをしようとね、裾狩りっていうのは真ん中から分ける坊ちゃん狩りみたいな感じ、ここだけちょっと入ってるみたいな、
反り込みみたいな、
うん、刈り上げをこのラインから刈り上げるけど、
ラジオ
裾刈りは約 1,2 センチの話、刈り上げは約5センチを
ツーブロックみたいな感じ、
全体に行くみたいな、うん、初めて裾刈りの時も相当ドキドキしたんだよ、うん、だって髪型変えるって中学生からじゃ相当だよ、思春期だし、そんな気持ちになったことない？2人
高校ぐらいまでない、
あなた女子校だからかな、じゃあ、
うん、中学の時はもう親の言いなり、
あ親が着る髪型みたいな、
うん、だしバレーボールやってたから、でうちらの世代はそうそうそう、でバレーボールやる人はもうみんな髪の毛短くするのが当たり前みたいな感じだから、もうとにかく短くみたいな感じだった。
あそんな気分かるでしょ、なんか
俺、いやでも僕も小学校はずっともう親の
丸坊主でしょ、
いやあのスポーツ狩りでしょ僕、
あスポーツ狩り、
はい、でなんか丸坊主とそうスポーツ狩りってあんま変わらない感じするけど、うん、小学校の時はなんか丸坊主はダメなものと思って
た、うんうん、俺もだったよ、
へ
スポーツ狩りの方がまだマシというか、
ちょっと違うね、
新谷さんの今の髪型は何、うん、坊主、スポーツ狩り、
坊主の伸びた感じ、いや坊主の伸びた感じ、本当にスポーツ狩りはこのてっぺんからでしょ、
うん、
てっぺんからおでこにかけて少し長いのよ、丸坊主より
だ、角刈りみたいな形、あれをパーマとかで固めてるんじゃなくて、うん、もう短さであの形作ってるみたいな、そうそうそうそう、
でちょっと前髪をこの2センチぐらいの前髪を立てるっていうのが流行ってたの、俺なんか
に、俺それが嫌だったんだよな、
えマジ、
もう僕中学校になるときにはスポーツ刈り嫌だったの、小学校、
まあでも今の子は早いよね、髪の毛伸ばすのも、
うん、早い、スポーツ狩りなんて誰もしてないし、 IB なんても誰も入れない
も
んな、
まあ、そもそもさ何してても多分スポーツ狩りって言わないはずよ、このスポーツ狩りの髪型してても違う呼び方なんじゃん、もうちょっとおしゃれな呼び方があるはずよ、
そうで、シアさんの言うその IB、うん、このもみあげを縦にこう尖らせるんじゃなくて、うんうん、斜めにシュピンって
斜めにね、
はい、そう剃るじゃないですか、うん、あれもう僕親父が髪切りに行くタイミングで、うん、いつも一緒に同じ床屋についてって、うん、まず僕が切ってもらうのにもう親父が指示してて、指示というか、
うん、もうスポーツ狩りみたいな、
はい、でスポーツ狩りになって、ここそのもみあげも、うん、もう何も注文もなく剃られてて、うん、IB みたいになってたんですよ、
はいはい、
だからその IB っていうのを僕知ったのが中高ぐらいの時で、
あえ遅いの、えでもさ、俺の感覚からしたらそっちの時代に IB してたらめっちゃダサかっただろう。
で僕はだ小学校の時はそんなのは気にしてなかったんで、うん、普通だと思ってたんですけど、うん、中学校上がる時にここって剃らないもんなんだって周りがなって、そうそうそう、これってなんかあれなのかなって、
めっちゃ恥ずかしい、
そうだ中学校からはその床屋に行くのをやめました、親父と同じ、ああ、まあ、家も遠くなったんで、
そうあのね IB 今やってるのはキム・ジョンウンさんぐらい、あの方のお土産は IB っつってね、斜めになってるから、は
い
は
い
は
い、春日さんとかもじゃないですか、
ああそうだね、春日、
春日さんとかテクノカットって言ってたじゃないですか、
そうそうそう、ここ
わかめちゃんみたいなこと、ことい
やあのそう もみあげがそう斜めにシュピンって入っ、なんかなってるやつ、
ちょっとカツラっぽくなるみたいな感じ、はい、
そうそうそう、
あ
で僕は中学校の時スポーツ狩りは嫌だと、ただ髪伸ばすの親父がもうダメだと、うん、男がそんな女みたいなチャラチャラしてみたいな、もう昭和生粋の昭和の親父だったんで、だからもう中学校の時は基本丸坊主でした、
だから高校の時何にしたの、初めての髪型
は僕はもう、あ当時でも中学校高校の後半ぐらいからウルフカットっていうのが流行って、
時代はそれか、俺なんかが若い頃に流行ったもんな、
中2か中3ぐらいの時にあのベッカムヘアがめちゃめちゃ流行って、それをまたちょっと伸ばしたようなウルフカットみたいなのが流行ってたんで、高校の時はもう最初は丸坊主だったんですけど、伸ばしてからはウルフカットみたいな、ちょっと後ろも伸ばして、
でこの変える時恥ずかしかっただろ、
いやでもだから僕はもう丸坊主したのを伸ばしただけなんで、
ああ、そっか。
そんなに。で、伸ばしたのを整えたぐらいなんで、あ、別に恥ずくないし、みたいな感じの。
伸びただけだし、
はい、伸びてちょっと揃えただけだし、ぐらいの。
なんか、でもヒート、この感覚わからんか、男の。男の子はさ、美容室でも、理容室でも、出るときちょっと恥ずかしいんだよ。
いや、でも女子、まあ女子というか、私も中学ぐらいまでさっき言ったみたいなもう、親の言いなりだったんだよ。親が行く美容院に、それこそ友樹と一緒で一緒に行って、うん、もう、なんつうの、前髪は眉毛の上。でもう耳出す、
こんなに細かく、
う
ん、
まあ、言ったら中身言うけど、うちのお母さん教育ママだったから、
どんな髪型っていうんじゃなくて、
う
ん、
指定されるような、
もうそうそうそうそうそうそう、
遵守してるみたいな感じ、
ね、そうそうそうそうそう、だから伸ばすとかもう染めるとかなって、うん、持ってのほかみたいな、いや
その時代のヒートがここに立ってたらウケそうだな
まあだから小学校の卒業アルバム見たらわかるでしょ
はいはい、あの日付の時の、
そうそうそうそう、
あはいはい、あ
で だからもう中学まで私服とかも本当にダサかった。もう 親が買ってくるものそのまま着るし、身長ももう高かったんだけど、あの頃の時代って、なんていうの？サイズもそんなないから、基本ちょっとちっちゃいわけよ。で、私服でスカート持ってなかったし、で、高校入って少し、ちょっと、あれだけど、まあでも、ど田舎だから、どうやったらおしゃれになるかが分かんないわけよ。
まあな。
で、演劇部入って男役の方が多かったから、あんまスカート、まあ、
履かんし。
履かないしで、で、大学入ってからかな、本当に自分でこうなんか、あ、この洋服好きとかって言って。
こんな髪型したいって思ったのも大学ぐらいから。
ひたすら伸ばしてたね。だから、中高で髪の毛伸ばせなかった分、大学入ってからはもう、なんかほぼロング。かな。でこっち来てからもずっと長くしてて、
だから髪型ってさ、髪型で相当印象変わるやん、
うん、
ね、もう相当、しかもその時の流行りがあるでしょ、なんか。
でもほら、だってもうこうね、2人は分かると思うけど、女子が髪型変えたってそんなに2人とも気づかないでしょ。
いや相当切らんとね、いけんけど、
いやだから男子の髪型も大して変わったってドキドキしてるのは本人だけだと思いますよ。
いやだからね、そうかもしれんな。
うん、だからほら、しやさん、
いまだに慣れないんだよ、この美容室とかから。
美容室行きます今。
行くよ。
あ、行くんだ。
ただ出るときが恥ずかしいの、一番。だ俺もうそそくさとね、そそくさと駐車場行くからね。
言う割にでも結構髪型とか髪色変えるじゃないですか。
いや、これはだから役に沿ってとかやってるから。
あ、役作りだからいいんだ。
だから別にその、大義名分があるからいいけど。
大義名分。
例えばさ、あっちでさ、あの、ワックス使えますかつってさ、一応、うん、一丁前にさ、じゃあお願いしますってやるでしょ。出たらすごくシャクシャってやるからね。
俺まずそれをしない。
ええ、
なんか髪ワックスとかセットしますって言われたら、あ、大丈夫ですって断ります。
マジ？一度はさ、プロの手でさ、どんな髪型になったんかってやりたくない？
高校とか、その19、20歳ぐらいの時は、切ってセットしてもらうとかもやったんですけど、結果それを自分でできないし、まず俺ワックスとか。
諦めの境地でそう言って
る、ね、はい、嫌いで、でも帽子かぶればいいやと思ってたんで、いまだにそれは、切りに行っても、セットしますって言われても、あ、いや、大丈夫ですって、帽子かぶってきてるんでって、もう終わったら、乾かしてもらって、帽子かぶって帰るっていうのが、もうずっと染みついてます。
美容室からしたら、切り損だな。
いや
ちょっとなんかさ、あなたこんだけかっこよくなったんですよっていうのを伝
えたい。だからもう本当に、それこそ、セットしてもらうのは、この結婚式の前とかに行ったりとかしてたのが、二十歳ぐらいの時はあったんですけど、もうそれも今しないんで、結婚式の時もなんか帽子かぶろうと思うんで。
あ、でも結婚式の時しなくなった。昔はやってもらってたけど、
女性大変だもんな。
もうまあお金の問題もあるけど、だんだんね、結婚式自体そんなになんか、昔は髪の毛セットしないと失礼みたいなマナーとしてだったけど、
うんうん
うん、だんだんもう言ったら髪の毛何もしなくても OK なぐらいな感じになってきてるから、
あ、
もう自分でちょっとなんかまとめられるようにしてとかぐらいで。
失礼しました。
自分の音でびっくりしたわけ。
しかもだからもう中高ぐらい あの思春期になるとみんなワックス買ってバスケやってたんですけど、朝練終わってこの着替えるじゃないですか、制服に、
うん、
シャワーバーって浴びて、したらみんなトイレ あの洗面台の鏡の前でワックス2種類ぐらい出してみんなセットしてるんです。
すごい、ね、
俺もうそれが気持ち悪くて、何してんのって思ってて。
俺なんか時代はさ、ワックスってのがなかったから、みんなあの
あるでしょ。
いや、なかったよ。
ええー、
いや、クマさんも分かると、俺なんか時代もあのジェルよ、ジェル。
あ、はい、
透明のジェルが、はいはい、今でも売ってるやつ、
はいはい、事務所にあるやつ、
ね、そう、あれ昔からあるの。あれをみんな
ツヤツヤするやつ。
そうそう、あれをピッて出して死に固まるやつよ。
死に固まったの、はい、パキッて割れるやつでしょ。前髪が
みんなあれだけだったもん。
あ、
ワックスなかったじゃん、あの時代。
遊べなかったのね、
このワックス。
毛先を遊べるとか ないんだろうね。
これいいですよとかってそのメンバーはやり取りしてるけど、俺それが全く興味なくて、髪型とかに。
だ、女子校だったからほら、一世の目を気にするとか、モテよう、はい、校内でモテようとするとかがないから、多分そこまで乱し、まあね、もちろん気にしてる女子もいるけど、ちゃんとしてる女子もいるけど、あんまそういうのもしてなかったし、この思春期の男子がどういう行動をするかを知らないわけよ。
あー、なるほどね、
うん、
俺はそれが嫌で、もう中学校ぐらいの時から夏場は丸刈り、冬場はただひたすら伸ばすだけでした。もうその一択だけ。 極端だなもう本当にそれでした。
はい、ツイキャスの方、タイゴさんいらっしゃってますね。ひとみさんということ、ありがとうございます。大城くまさん、イケてる男子はスポーツ狩りで黒ズボンですよね。
あ、そうそうそう。もう俺らの時代はな。うん、
ともきの。あ、これ、あれでしょ、日付変更線のやつでしょ。
かな、俺の小学校の時のスポーツ狩りの時の。
スポーツ狩りなのかな、これ。ちょっと長いよね。タイゴさん、もみあげない人もいるよね。もみあげ整えるのもめんどくさいんだよなと。うん、もみあげ整えるんだ。九具しかしのさん、秋山さんお風呂上がったよと、いらっしゃいませ。太鼓さん、床屋だと注文と違うセットされて嫌い。
ああ。
九具しかしのさん、俺は2ブロックだよと。嘘？
え？嘘でしょ？
そんなイメージないけど。
俺ももうずっと2ブロックです、こっち。それはもう高校の時から。
メイキングひなさん、私のお母さんは派手好きおしゃれなままだから、いろいろ自由だったな、ヘアカラーするにもちゃんとサロン行きなさいって怒られたと。うちの親なぜか知んないけど、ピアスが OK だったんだよな。
それが謎だな。
なんか自分が多分やったから、なんか高校生の時に高速で NG だったのに、あんたも開けたらいいじゃんって言われて、いやいや、高速って。一応終わってから開けたけど。九具しかしのさん、荒垣さん、髪の色上等なってるね、と。
お、ありがとうございます。
いいぐらいの色になってますね。九具しかしの俺さん、ハードスプレーとかあったよね。テック21。
うわ、懐かしい。
ハードスプレー、はいはいはいはいはい。
芝居太郎赤くさん。ハイスクールって、高校時代のヒートに会ってみたいと。ダサかったよ。
中学生の時ですね。卒業アルバム。見えるかな？
ちょっと反射してるな。
中学か、これ。高校生っぽいかもしれない。中
学生。でも小学生から見たらだいぶ痩せてるね。てか今から見てもだいぶ痩せてるね。顔ちっちゃ。
そう。
大城くまさん、ともきはデージ沖縄の小学生っぽいね。
あ、この小学生の時の写真ね。
芝居太郎さん、ほん、その頃開けたんだ。もう、高校の時開けてないっすよ。大学、二十歳、19ぐらいかな、ピアス開けたのは。
俺、ピアス開けたの、24、3ぐらいだな。
でもしてなくないですか？
いや、もうね、すぐ閉じたの。
ええ。
あのね、あ、これもね、
一回、一回、一回、一回、CM 行こう。一回、CM
行きましょうか。
ちょっと待ってよ。待って。はい、メールアドレス言っといて。
はい、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルーと書いて、まだまだメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
はい、たーい、今日は何にしようかな。そうだ、最近友達の間でよく使ううちなー口をみんなに教えちゃいましょう。立夏、立夏。居酒屋で閉店まで粘っていた時、友達が春菜、立夏立夏と私の腕を掴んで席を立とうとしたんだよね。これは春菜さあ帰ろうってこと。英語で言えばレッツ、一緒に何々しましょうってこと。何々するという動詞が省略されるから、立夏の一言で場の雰囲気から何をしたいのか察知してね。それができるようになれば、もう立派なウチナーンチュ。みんなも簡単だから覚えてね。リッカリッカ
はい、1月28日木曜日17時43分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、大城くまさん、はい、毎日100円あげたくなりますねと。小学生、ともきくん痩せてたんだって
、ね、そうなんですよ。
芝居太郎岡博士さんの追加する意味があんまりちょっとよく、その頃付き合い始めたんだって来たんだけど、何の意味、何なのか全然意味がわかんないです。
ピアス開けた時。
いや、ピアス開けてね。
何、開けるイコール付き合うってこと。
俺初めて開けたの中学校の時だったな。
早っ。
いや、でもめちゃくちゃ流行ったんですよ。高速としてはダメですよ。
ヤンキーだろ。
安全ピン、安全ピン。
安全ピン、
ね。氷で冷やした安全ピンだ。
で、やってたりとかして、だから中2の修学旅行前に、うん、なんかめちゃくちゃピアスブームが来て、みんな開けてて、休み時間に僕も流れで開けたんですけど、僕が開けたその2時間後後ぐらいに、うん、あの昼休憩入る前ぐらいに、うん、抜き打ちでピアス検査しますって、修学旅行前だからっつって速攻バレて、 閉じれって言われて、その日で閉じました。
閉じれっていうのは何もしとるなってことで、ね、
もうだからみんなその開けたら透明のクラス入れて、あの安定するまで1ヶ月ぐらい消毒してみたいなのあるんですけど、うん、それをやろうなって言われて、
ていうかあなたはあんな厳格なお父さんの中で
だからね、そこは大丈夫、
いや大丈夫じゃなかったですよ、
死に怒られた、
いやバレなかったです一応、ただ姉ちゃんにすぐバレて、お前これマジやばいぜっつってバレたらって言われてで姉ちゃんがお母にだけ言って、お母もえマジでやめとけよっつって、
わかるでしょだって、え傷には なってるってことでしょ、開けた瞬間は、開けた直後は、
そうっすね、 だけど親父にはバレずに、
へ、
しかも多分その修学旅行までちょうど冬時期で、うん、僕がその
丸伸ばしてる時
でちょうど隠れてたんですよね多分、耳が、ただ姉ちゃんにすぐバレたんで、
シアさん、シアさんが開けた、開けた、
あ俺は24の時は開けたんだけど、
24か、
俺はこれ舞台で開けたの、
へ、
うん、舞台のためにね、それまで開けたことなくて、
うん、
それこそ役のために、
そうそうそう、
へ、
イヤリングでいいじゃないですか、
いやなんかね、その時の俺は尖ってたから、ここまでやらんとリアルじゃねえだろみたいな、
タケノコニョッキだった時ね、
でその時一緒にいた先輩っていうのはね、もう2人は知らんと思うけど、本当に大勢の初期のメンバーの先輩方がいて、
うん、
その方に夜中稽古終わって12時ぐらいから、あの昔の、
うん、
はい、旧事務所で12時ぐらいからじゃあ開けるぜっつって、もう俺が怖いっつって 2,3 時間から
嫌がりそう、なんか
本当に 2,3 時間そこでピアッサーじゃなくてあれでやったっけ、安全ピン、
うわ
怖くてよ、
うん、
で開けたけど結局その舞台をってもうすぐ怖いから、うん、もうすぐやめたの、もう無理だと思って、なんかあれ毎日さ、なんかオキシドールかなんかでさ、はいはい、消毒してなんかやれみたいに言われたから、めんどくさくてよこれも何日かなんかだちょっと海も持
った、じゃあもう完全に塞がってるんですか、
穴もないと思うよ、
パンパンになったな俺も、
今トモキは塞がってる、
うん、もうだからそれ以来俺この開けるときにみんな開けてて、
うん、
この全然痛くないよっつって言ってたから、うん、あじゃあ やろうぜっつってやったんですけど、したたか痛かったんですよ、
うん、
嘘だろっていう、
普通に痛いだろ、
痛いよね、
なんで痛くないって言ったっつって、お前らっつって、めっちゃ痛いやしっつって、でバレて閉めれって言われて、その持ってた透明のピアスみたいな、この今後ね閉じないようにやるやつも全部没収だったんで、うん、手元になくなったかも閉めるしかなくて、
うん、
もうそれ以来あの痛いのを覚えてるから、もう開けたいって思わなくなったというか、
私 お母さん、お姉ちゃんは自分で開けたわけよ、まあ、早かったわけで、 お母さんはお姉ちゃんに開けてもらったんだけど、ちょっとなんかピアッサー、このガシャンってやるやつで、
はいはいはい、
やったんだけど、なんかちょっと多分途中で止まったかなんかで、
はいはいはい、
耳の中でずれたわけ穴が、
あ 俺もそのパターンでした結局、
で親が開けるんだったらちゃんとそのピアッサーを買って病院でやってくれるから病院行きなさいって言って、でしかも自分めっちゃ福耳だから、
うん、
そうなんかその形場所によってはこのピアスがちゃんと見えないはずよみたいになって、病院行って、じゃあここに開けましょうねって言って、
病院で開けたの、
うん、あ病院で開けてくれますよ、
あ
このピアッサーと提携してる病院みたいなのがあるわけ、
病院で開けてくれるんだ、
あでもいましたよ周りに、
えっていうか普通じゃないけど、ちゃんとあれは安全なのは病院で開けるが正解、
う
ん、正解、
そうなの、うん、初めて知った、
そうだからそのピアッサーにその透明なピアスやって、ホチキスみたいな感じで
もうパチンってやって、
そのガチャンってやって、そのまま1ヶ月、まあ、一応ね毎回外して消毒はするけど1ヶ月ぐらい透明なピアスやって、
いや
俺その時期いとこがゼロゲージぐらいだったんですよ、あの親指入るぐらいの、
いやあれ痛い、見てて痛い、
そう僕の周りその中学校の時の同級生も、俺これもう小学校の時親に開けられてずっと開いてたんでっていうごまかし方をするやつもいて、そいつはその8ゲージぐらいまであのボールペンが刺さるぐらいの、
いや向こうが見えるやつでしょ、
はい、このさ穴開けてさ今はどうなってんの、ずっと穴開いてんのか、
そうですね、
なんかそういうあれあるよね、このだから枠みたいになってるやつ、
そうそう、あのそれをキープするための、
そうそうそうそう、
今言ったら関ジャニの安田さんかがめっちゃでかいゼロゲージぐらいの開いてるじゃないですか、あれがあの時期めちゃくちゃ流行って、僕のいとこはもう本当に憧れの的でしたね当時、
折戸間さんからアクターアクトレス、はい、まあ、役者ですね、でピアスの穴はタブーじゃないの、
そうなの、
あの時代劇ができなくなるんですよ、時代劇に出演できなくなる、
へ、
このアップした時にピアスの穴が見えたらもう、
はいはい、
それでもう時代が
確かに
ダメじゃないですか。だからもう本当にちっちゃい頃からそういうのを目指してる人は開けちゃダメ。
へー、
でもね今はね結構ね緩くなってるよね。
トモキ開いてませんよ
今若い子たち結構時代劇出てるけどね開けてるもんね普通に。
うーん、
昔ほどってったはずよ。
なんか加工できるんじゃないですか今の。
まあまあ多分 で、ね、できたりす、うん、する
あとメイクとかね、でもやってくれる
透明なやつ入れて蓋みたいになってるやつをちょっと上塗って。
今だからピアスこっち来てやってたらもう誕生日プレゼントだったり、まあ、自分でも買うし誕生日プレゼントも結構あのピアスいただいたから家に多分17、20ないかなぐらい。
すごいね。
俺今全然興味ないんだよな。だからもう
その私ネックレスができないんですよ。なんかこう気持ち悪く
て痒くなる、
アレルギー、
うん、アレルギー分かんない。マフラーとか首に物巻くのができないわけ、からなんかピアスでなんかこの垂らしてこの辺ちょっと装飾するというか。
じゃタートルネックとかはもう着ようもんな、引きちぎるんだここ。
あ、一応着るよ着るけど、でもだから買う前にちゃんと試着して大丈夫かどうか確認する。本当になんかキュッてなってたら、あもうダメだこれって言って、なんか長時間着てると吐きそうになるから。
じゃあもう本当にアクセサリーとしてつけるのはピアスぐらいなんですか。
うん、あと指輪あの今つけてないけどピンキーリングと、あとあれはブレスレットはずっとしっぱなし、これはもうなんか
俺はないな、
お守りじゃないけど。
俺はアレルギーがあるからさ。
ああそうですよね、まあ、ベルトもダメですもんね、
腕時計やった時もこの秒針回すのが、
はいはいはい、
ちょっとぼっこい、
はい、
あれがこっちにしょっちゅうこねって当たるさ、
はいはいはい、
これでめっちゃこっちかゆくなってダメだったし、イヤリングじゃなくて何ていうのこ
れ、ネックレス、
ネックレスもやってた時にもうこの後ろの留め金がめっちゃ痒くなって首が、あもうこれダメだって、ここからつけてない。
この G ショックとかもダメなんですか。一応後ろはこのステンレスのカバーみたいな。
あのね大丈夫ではあるんだけど、汗をかく夏場とかだったら俺ダメだっけ。
かぶれるんだ。
かぶれる、
うん、
だから本当
に私時計しないな。
時計も
なんか時計するとずっと時間見ちゃうわけ。5分10分とかで、
はいはい、見ますよ。
ただ時計やってる人にめっちゃ憧れる。かっこいいもん。スーツつけてるとき俺あの1時間2時間ぐらいで大丈夫かなと思って結構広しくね、はいはい、壊れた腕時計一応つけるもん。
あもう
動いてない腕時計スタイルとしてやっぱかっこいいもん。
やっぱスーツに合う時計とかかっこいいですもんね、うん、
かっこいい。
だからその憧れ俺もずっとあったんで、なんか時計は好きで、
うん、2回ぐらい買ってあの小屋入りの立て込みの最中に全部壊したからもうつけないっっもうつけないっつってつけてない。そっから
だから壊れない G ショック選んでるんですよ僕。デザインもちょっと好きだし、
なかなかね洋服によって買えないとなんかちょっとなんかごついのつけすぎててもあれだなっていうのがあって、
ごついのつけてる
難しいな、うん、好きだけど。はい、メールいただいてますね。ともきくん、おろく中学校のところ火事だよと。
え、
昨日から沖縄県内火事が多いので皆さん火の元注意しましょう、ね、ラジオネームショックアンですと。読谷かどっかかな、
読谷もだし、
ね、昨日火事がありましたね。
浦添もあったんじゃないですか。
本当に
浦添市3丁目ぐらいだったかな。
あら近い。もういついただいてますね。ラジオネーム沖縄大好きさん、はい、とのきさんになってる。
と
のきさんじゃない、とのきさん、
あの
TONO になってる。
トノキさん、
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 トノキさん、荒垣さん、秋山さん、こんにちは。
こんにちは。
沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。
大好きさん、ありがとうございます。
どうも。
今日は体調が不調でお仕事を休みして自宅で過ごしてます。はい、午前中寝てたおかげで体も少しだけ楽になり、今自宅で過ごしてます。今日の放送も千葉利用ですと。
はい、ありがとうございます。
こんな時期ですからね、しっかり休めるときは休んでください。は
い、
もう一通メールいただいてます、はい、劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、劇団オゼではないともきくん、劇団オゼの大城駒さん、お疲れ様です。キューグシカシの俺、略してキューグシカシの俺です。ところで皆さん、かなり意外かもしれませんが、キューグシカシとキューグシカシは一足お先に 先っぽがしっとりです。にりー、さて下っぽい話はこのぐらいにして、
言わすな言わすな。
ところでパーソナリティの皆さん、うん、生放送お疲れ様です。
はい、
荒垣さんもラーメン屋のバイト、うん、お疲れ様です。いや、お疲れ様です。ところで今日は寒いですね、
うん、
いやそうでもないですね。
寒いよ。
ところで僕のプレオのアルミホイールを変えました、
うん、
以前は 4.5J だったんですが、皆さんと同様 6.5J にしました。全然わかんないな、う
ん。
もちろんヤフオクで落札しました。うん、欲しかったホイールだったので、落札した時とても嬉しかったです。
う
ん、いや、とても嬉しかったです。でもそのホイールはプレオにつけるには結構太いので入るか心配でしたが、はいはい、やってみたらギリギリ入りました。なので、うん、フェンダーつらいちです、うん。全然わかんない。どういう。
はは俺もわかんない。
ありますよ、僕は。
荒垣さんも原付きをつらいちにしてみてはいかがですか。
原付きつらいちしたら大変なこと
だ。いや、いかがですか。機会があれば荒垣さんと一緒にヤフオクに入札してみたいな。
何もよ。
やっぱいいや。ちょっともう言ってるあれが、ちょっとなんか、内容が全然。あの理解できていない。さてそんなどうでもいい話はこのくらいにして、うん、今日は皆さんと同様朝から仕事をしています。そして明日の朝まで仕事です。
出た出た。
にり今回の勤務時間は24時間30分フロアみたいですね。でも今は休憩時間なのでツイキャスに参加できます。噛み砕いて言うと休憩時間なのでツイキャスに参加できるということです。荒垣さん聞いてましたか？
聞いてた聞いてた。
荒垣さんの原付きのメーターを体重計にしておきますか？あ、これいいな、しといて。
ちょっといい
、ね。毎日測れるさ。さて皆さんはうちの職場ブラックだよなと思うことありますか？
ないです。
もしくはありますか？一人9個くらい教えてください。はい、さて前置きはこのくらいにして、はい、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、昔ミクシーで女性の足跡を追跡する人はリアルに怖いので、この辺で、救護士かしの俺でしょ、お酒茶漬けという、は
い。ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっと駆け込みでメールをたくさんいただきましたので。はい、早口になっちゃいました。
寒くなってるからちょっと気をつけて
ね。なんか寒くなったり暑くなったりでね、本当に。
あと明日なんかめっちゃ寒くなるね。
みたいね。
皆さん体調も気をつけて、うん、寒さ対策もして健康に過ごしていきましょう、はい、というわけで本日の木曜日ジャンプ以上でございます。たくさんメッセージありがとうございました、元気いっぱいともきと
荒垣真也と
愛劇道塚から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら、
バイバイ。